市役所からこんにちは。今日最後のコーナーです。お越しいただきましたのは高山消防署救急課の二俣恭平さんです。二俣さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。高山消防署救急課の二俣です。よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、今日はどのようなお話を伺えるんでしょうか。
はい、今日はですね、救急の日と、救急医療週間というものについてお話ししたいと思います。
はい、早速お願いします。
はい、まず9月9日が何の日かっていうのはご存知でしょうか。語呂合わせにはなりますけど、はい、9月9日で、9と9救急の日というふうになっております。
はい、
これは昭和57年の国民の皆さんに救急医療および救急業務に対する正しい理解と認識を深めていただくこと、また私たち消防職員を含め救急に携わる医療関係者の士気の高揚を図ることを目的として、当時の厚労省と消防庁が定めた記念日となっております。
はい、
以来毎年9月9日を救急の日として、この日を含む日曜日から土曜日までの1週間を救急医療週間として全国的に取り組みが行われています。
はい、
今年は9月6日日曜日から9月12日の土曜日までが救急医療週間となっております。
はい、でこの救急の日、そして救急医療週間にはどんな行事を予定していらっしゃるんでしょうか。
はい、高山市消防本部では広報活動、救急救命講習の開催、救急隊員教育の3つについて今年は取り組んでおります。
うん、
まず1つ目の広報活動なんですけど、観光庁のほか市内の病院や医院に協力を得まして、救急の日にちなんだポスターや懸垂幕の掲示を行っております。
はい、
機会があればぜひ一度ご覧いただきたいと思います。また昨日の9月9日には、人力車の、極楽車さんと飛騨信用金庫さんの協力を得て、人力車にご当地キャラクターを乗せていろいろ広報するっていう活動を計画していたんですけど、昨日はちょっと台風が来てたので、これは、はい、ちょっと中止になってしまいました。
はい、
で、この活動の目的としまして、減らせ突然死をスローガンに、救命処置の普及とか AED の設置の促進とか救急車の適正利用についての活動を行う予定でいました。
はい、
2つ目の救命講習の開催については、多くの市民の皆さんに応急手当を受講していただくために、市民の方を対象とした救命講習、これは心肺蘇生法や AED の使用の方法、あと異物に対する異物除去法、止血についての、講習、これを実施する予定でいます。
はい、
この講習は高山市消防本部の2階会議室にて9月13日の日曜日の9時から12時までの3時間行う予定でおります。
はい、
参加定員が30名を予定していますが、現在の募集数が23名となっており、7名まだ空きがありますので、命を救うための大切な講習ですので、ぜひこの機会に受講していただきたいと思います。
はい、
ご希望の方は12日までに高山市消防本部救急課32-0119まで申し込みをお願いしたいと思います。
はい、こちらはもう定期的に行われておりますが、
はい、
以前参加したけどちょっとまた心配になってきたとかね、はい、忘れてしまったなという方ももちろん
大丈夫ですよね。はい、
参加
忘れないように、はい、定期的に受講していただくことは大切だと思いますので、
はいはい、
ぜひ受講していただきたいと思います。
はい、
3つ目は救急隊員教育というものにでして、救急に関する知識や技術の向上を目的に、 昨日9月9日に救急伝達講習というものを行いました、
はい、
また12日には同時に多くの怪我人が発生したという想定で机上訓練を実施することを予定しております、
はい、
近年交通事故をはじめ予想を超えるような災害がとても多発しています、
そうですよね、
はい、このような災害に医療関係者が連携して迅速に対応できるように高山赤十字病院、組合厚生病院、高山警察署の協力を得て実施したいと予定しております、
はい、いろいろな取り組みがあるんですね、
はい、
先ほどですね、救急車の適正利用のお話がありましたが、救急車をタクシー代わりに使って、まあ、救急車の出動がね、増えているという話、テレビとかあと新聞などでも目にするんですが、はい、高山市消防本部管内ではいかがなんでしょうか。
はい、高山市においても全国と同様で救急出動件数は増加しております、
はい、
昨年度の救急出動件数は3977件で、おととし25年よりも97件増加しております、
はい、
またこの中で、救急車を呼んで病院に運んだ人の数っていうのは3753人となっていて、これも79人増加となっていました、
はい、
でこの搬送人員の中の3753人のうち1318人、約 35% の方は搬送先の病院で検査などを受けた後に入院をせずに帰宅できる軽症の方でした、
はい、
これは結果的に軽症だったので、救急車を要請された時にはとても緊迫していて、119番されていますので、はい、やむを得ないというふうに考えていますが、中には軽症と思っていても実は緊急の検査や処置、長期の入院が必要な怪我人の方も見えますので、躊躇せずに救急車を呼んでいただいても構わない、いいと思います、ですがその中でその問題となっているのが、救急車で行けば早く診察してもらえるとか、休日や夜間ですと病院に行っても診察してもらえないなどの間違った認識で救急車を要請するケース、これとかまた同じ人が軽い症状でお金がかからないっていうことでタクシー代わりに何回も要請するっていうケースが問題となっています、
はい、
高山市ではこの全国で問題となっているような救急車をタクシー代わりに使うような人はまだいないんですけど、
はい、
ただで病院に搬送してくれるからの理由で救急車を要請すると本当に必要な方が、はい、困ってしまいますので、
はい、
こういう悪質な利用はやめていただきたいと思います。
そうですよね、もう要請した人はもう少しでも早く救急車に来てほしい、見てほしいという思いですからね。
はい、そうですね、
はい、この時救急車を呼んでいいのかな、いや呼ばない方がいいのかなというその辺の判断ですね、
はい、
何かアドバイスがあれば教えてください。
はい、意識や呼吸がない場合はもちろんなんですけど、例えば胸が締め付けられるような痛みとか、言葉が急にうまく話せないとか、食事中に何度も茶碗や箸とかを落とすとか、突然ふらつくとか、こういう症状があったら迷わず呼んでいただきたいと思います。また痙攣が続いている時とか、出血が止まらないとか、手のひら2つ分ぐらいの火傷をした時とかも重症っていうふうに考えられますので、こういう場合も躊躇せずに呼んでいただきたいと思います。
はい、わかりました。まあ、程度が軽いようであれば自分で病院とかかかりつけのお医者さんに向かうとか、まあ、家族の方に連れて行ってもらうということも、まあ、できるわけですが、
はい、
中には病院に行く手段がない方もいらっしゃいますよね、
はい、その場合は申し訳ないんですけど、 公共の施設や、タクシーとか、あと患者搬送事業所っていうのがありますので、
はい、
これのものをご利用していただくといいと思います、
はい、
あと病院へ行きたいけど見てもらえる病院がわからないっていう時は高山市地域救急医療センターというものがありますので、
はい、
こちら電話番号が 0577-34-3799 になりますので、
はい、
こちらにお電話いただければ正しい病院をお伝えできますので、
はい、
もし迷った時はこちらにお電話いただきたいと思います。
はい、わかりました。繰り返しますね、はい、高山地域救急医療情報センター、電話は 0577-34-3799。 休日夜間など、まあ、診療に困った場合はこちらを利用すればよろしいですね。
はい、
はい、そして先ほどもお話があったんですが、9月13日高山消防署にて救命講習会が予定されておりますが、ぜひ命を救うために身につけておきたいことですよね、はい、皆さんにはぜひ受講いただきたいと思います。お申し込みは12日までで、
12日までですね、
はい、まだ余裕があるということですので、はい、お問い合わせお申し込みなさってください、
はい、
この時間は高山消防署救急課の二俣恭平さんにお越しいただきましてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。